マギトラジオ。ご機嫌いかがですか。マギトラジオ第557回、マギーです。
2020年11月1日配信、トラニーです。
この番組はシーサーブログ、アンカー、ポッドキャスト、 YouTube で配信しております。初めてお耳に書かれた方、購読、登録、お気に入りなどしていただけると幸いです。
そうね、今泣いた後みたいな鼻の詰まった喋り
泣いたんよ。
やめてもらっていいですか。
泣いたんよ、ね、号泣してたんよ。
いや
トラニーが
喧嘩
ひどいことをして
泣かしてしまう。違うわな。なんでそんな俺がいつも泣かされてるんですから。
違いますよ。
いや、これマギラジオ、
はい、
撮ろうって言いながら、はい、ちょっとその前に、うん、見かけてた映画を最後まで見ようっていうことで、
はい、そうなんですよね。
アマゾンプライムで、
はい、
君に
読む物語か
っこ字幕版
かっこまで
ちょっと苦手なんですけど字幕版
ね。
君に読む物語ね。
は
あ、これこの映画のこと話し出すとまた本題ちょっとあれなんで
今日の本題何か知らないけど、
今日の本題、今日の本題は、はあ、とりあえず大阪帰って親父のこと話そうかなと思ったんですけど、
ああ全然まだ話しなかったっけ。
全然まだ話しないんで。
あ、そっか、
まあ、君に読む物語ね、
は
あ、ぜひカップルには見ていただきたい。
そうね、
っていうことだけしておきますか、うん、まあ超泣けたね、うん、デトックス
泣いた。
いや、よかったね。
目が腫れるわ。
腫れるな。この後ボコボコボコボコ
ボコボコボコボコってなんかボクサーみたいな。
まあ、もう今11月なんで、
はい、
もう先月になりますけど、
うん、
先月、まあ、大阪にね、
うん、
まあ、親父の車を引き取りに帰って、
はい、
っていう話をして、うん、でその後ちょっと言ってなかったんですけど、
うん、
あれですよ、今よく巷でこう話題になってるというか問題になってる高齢者の免許返納問題っていうの、
はい、あ、はいはい、
まあうちの家にもそれが襲いかかってっていうか、う
ん、訪れて、
まあ、訪れてね。
あ、
で親父がまあ
パパ的にはそもそもまだ運転する気だったのかな。
もう全然そんな自分が返納するっていう意識はなかった
の、ね、なかったのか、うん、そっか。
前にも喋ったと思いますけど、まあ俺の息子、あ、息子じゃない
弟に、弟、
この年になってくるとね、息子と弟とかごちゃごちゃなってくる。
そうか、う
ん、ね、大阪で一緒に住んでる、そう、弟がね、
うん、
親父もうそろそろ免許返納しろよみたいな話になって、
うん、
で、まあ、かっこ近々あって、
うん、
で結局、うん、まあバイク、
はいはい、なんか結局ね、
デリバリーバイクっていうのは三輪のね、
三輪の
ピザとか配達してるバイク、
はいはいはい、
もうね、弟がそのバイクあれ三輪だからこけにくいからあれにすりゃいいんじゃないみたいな話 でバイクを買い与えてっていうか、まあそれは親父の金で買ったんですけど。
あ、そうなんだ。
そうだ、
買ってあげたわけじゃないんだ。
いやいやいや、
なんだ、
中古のね、
あ、そう、
バイクを、まあ、弟が見つけて、キーの親父がそれを乗りので、で、親父が今まで乗ってた車をね、
はい、
まあ、僕たち譲ってもらったわけなんですけどね。
そうですね。
まあ、あれだね、本人の気持ちにはなれないんですけど、やっぱり相当やっぱり親父も結構、
そうね、
へこんでたというか、
うん、もう、うん、ママともどもだね。
そうだね。な、俺、おかんもなんか、親父の運転怖いから。
うん。いや、それでもやっぱり便利だったんでしょ。だから、誰か他に乗してくれる人がいるんだったら、まあ、マジで平気だったんじゃない？
ああ、そういうことね。
うん、だけど、家に車がなくなるっていう、事実がママにはショックだったんだと思うけどね。
そうだよね。そり
ゃ
そうだよ。
不便
じゃん。足君がね。
そう、足がいなくなったんだ
もん。まあ、おかんもね、もう70も、まあ、70も中盤というか、後半に入って、ね、まだ原チャリ乗ってね、毎日か、ほぼ毎日。
よく乗ってるよね。
ヨガの先生もまでやってるんで。
私はもうそんなになったら乗れないなって思うけど、逆に。
すごいよね。ヨガの先生だとね、買い物とか行ってますけどね。でもやっぱり雨の日とか、うん、やっぱ車でね、やっぱり送り迎えしてもらって行ったりしてるのもよくしてたんで。でも親父のね、運転がちょっと怖いとは言ってたんですけど、やっぱり亡くなるとなれば。
それはそれで、
ね、人間こうさ日常あって、うん、あればそんなにも不便感じないけど、うん、なくなると思うと突然さ
突然、ね、
こう不便を感じ悲しくなるというか辛くなるというか不便を感じるっていうのもあるとは思うんで、
そうですね。
いやーなんかね俺もその話、まあ、実家に帰る前帰った時とか、
はい、
その話をあんまりこう膨らませると、うん、本人たちも辛い気持ちが俺も聞いちゃうんで、
うん、
さらっとね親父、うん、まあ親父もね、うん、弟から親父免許を返納しろよって、はい、した方がいいんじゃないって言われて、
うん、
親父は弟の意見を、うん、息子のもうね80も超えて息子の意見を聞かないといけない年齢になったから俺は息子息子の、
うん、
面倒話聞くっていうことで、うん、まあ、心には決めてたんですけどその後うじうじしてたけど、
まあ、俺はねすごいしてたよね、まあ、取りに行った日も、
うん、親父も自分でな決めた人生やねんから、
うん、
まあ、スパッとそこをね気持ち切り替えて、
うん、
違うところで楽しみを見つけましょうと、
うん、
まあ俺もねそれでこう無責任というか
直前にね、うん、やめるって言うとかさ前日に話をしてたみたいな、ね、夫婦で
なんか何息子、うん、俺に、おかんがね、俺に譲るのも今ならまだ断れるよ、みたいなこと、うん、俺らが新幹線で大阪にわざと行く前の日まで言ってたっていう。
ね、お
いおいおい、勘弁してよ。こっちはもう、マギさんの車、ね、売っ払ってさ。
売、
まあ、
っちゃってるからね。
1ヶ月も車。
ダメならダメでね、売らないよっていう話になりますからね。
車検通すよって話なんだけど。
そうなんですよ。
まあ
なん
かまあ向こうもそういう気持ちになったりとかしたり。まだ引き戻せるよみたいなこと引き返せるよみたいなこと言ってたりしてたけど、まあまあね、でも結局は
それをするとなんかねトラ兄に悪いからってパパを言ってたみたいだけど、いやそういう問題じゃないよねって、
そういう問題じゃない、
そこ違うよね論点がとか思いながら聞いてましたけど、まあ何言ってもダメだろうなと思って、
まあね、
別にあそうなのって話も流すしかなくて流し聞きをしてましたけど、
まあね、まあこっちも、ね、
大きく生活が変わるでしょうね、車がなくなるってことは、まあね、
今その、ね、高齢者がその事故したりとかしていろいろあるけど、
うん、
それもね高齢者が何百万人いてる中の、うん、ほんと 1% もいないと思うんだ、もう 0.00% ぐらい、
若い人も事故ってるからね、
そうそう若い人も事故ってるし事故するなんて、
まあ、乗り方、
うん、
運転の仕方だとは思うんですが、ね、まあただ判断能力は確実に下がりますよ。
まあそう、そりゃそうだよね、そりゃそうだよね。だからまあね、乗っててもまあね、もしなんか事故してもその人をね、
そうね、
いなめる。
いやあとさ、うん、パパの場合やっぱ病気が、ね、
あったから
それの不安が
脳梗塞か、
うん、強かったんじゃないかな。
突然だから運転中に。そういうのな、またなった時に危ないからみたいな感じでね、
絶対危ないから、うん、自分一人ならいいけどね、巻き込むと本当に申し訳ないことになるからね、
うん、
そうなんですよ、
ね、だから
仕方ないと思うけど、
まあこれ本当にね俺らの年齢アラフィフとか、うん、アラフォーの世代にはその自分の親の問題、
うん、
まあ、車の免許にしても、うん、あと介護病気にしてもっていろいろやっぱりそれぞれ問題がね、
は
い、出てきてると思いますけど ね、
はい、
これも自分たち自身で解決するしかないし、
うん、
誰もねこう誰に助けを求めるわけにもいかない、まあまあそれはなんか介護のそういう施設とか
介護もさ、ちょうどさ、うん、自分たちの体もちょっとこう老いを感じてくる年齢じゃない、
まあね、
その時に親たちのことを考えなくちゃいけないっていうのも、
うん、
まあ、また見るね体力もなくなってきてるしね、こっちも
そうだね、
うん、みんなにいい方法をね考えるのってちょっといろいろと難しいですけど、
まあ、大変でねいろいろね、
うん
うん、まあ一応やっぱり、でも話やっぱりちゃんと話めんどくさがらずに、
うん、
あの人と人なんで話するっていうのも大事、
うん、
だからめんどくさがらめんどくさいことじゃん基本的に、そういうことすべてが、
まあね、
でもそれをめんどくさがらずにというか、うん、根気を出して
やるっていうのが、でもなんかずっとあるよね、若い頃はさ、うん、子育てでいろいろ悩むし、
うん、
それが一段落したらさ、
うん、
それはそれで今度は自分の問題があるし、
そうだ
ね、親の問題が出てくるし、
うん、まあ人生いろいろね
あるよ、
その時々であるっていうのは、
そう、
それはみんな分かってること
ありますよ、
ね、まあでも
何かしら何もないってことはないですよ、
うん、俺でもあれだ、あの大阪に車取りに帰ってからさ、
うん、
あの親父に全然連絡しないわ、どうなったか。ちょっと電話しにくいんだよね。
いや私もちょっとできないな。
なんかね、あのロス、車ロスというか。
そう、まあ相変わらずママには毎日メールしてますけど。
ああはいはいはい。
まあね、あんまり難しい言葉を選んでメールはしてますけど。
うそうだね、電話せなあかんなと思いながらしないんですけどね。まあでも親父も俺がまあね、うん、尊敬してる親父というか、
うん、
ね、もともと俺は尊敬し、なんていうか尊敬して親父なら大丈夫だと思ってるからね、あの人あの人なりに今までもいろんな困難乗り越えてきて、
まあね、
うん、やってきたから、今回のそのね、自分に置かれ、自分がこう立たされた立場っていうか状況、
でも結構やっぱり何かあるたびにトラ兄のことを頼ってるよね、
うん、
パパってね、トラ兄の言葉をそう、ね、そう結構大事にしてるっていうか、
まあね、ちょっとだから、
感じるから、
もう俺も東京に来て、まあ関東に来て、もう半分以上になったのが27年とかで、
うん、
もう人生の半分こっちに来てますから、まあ親と離れてもね、20何年経ってて、
うんうんうんうん、
まあね、親に、うん、親って、と一緒に住んでることもないし、リアルに何かしろがわけじゃないんで、うん、本当、はい、こっちが関東から関西にこういい時だけいい息子を演じるというか、
うん、まあね、
できるできるんでね。
だからそれよく弟に言われてますよね、
うん、弟からしたら
ちょっと一緒にいないからいいよね、まあ、みたいな、
兄貴はええわなとちょこっと帰ってきてい
やいや、でもね、うん、散々面倒見てもらってるじゃんって私は思うけど、
まあ、まあ弟は弟で、ね、面倒見てもらってる、
う
ん、
そう、
まあね、ただまあ俺らはまあ俺なんかはとかね、まあ、いいことは言って帰れば、
まあね、
あとはね、能登の山となれだからあれなんだけどもね、まあ、だから親父もだから俺の言うことも、
まあ、言うほど面倒見てないもんね、弟もね、
まあまあまあ、まあまあ、面倒見てもらってるから ね、 ね、
そうだよね、
うん、そうだね、まあ意見、まあでも親父もそのね、息子二人の意見は聞かなあかんと思って今やってるんでね、
うん、そうでしょう、うん、ね、
まあ、あとはね、今日見た映画もそうですけど、あの地方書、はい、ボケ、
は
あ、ボケもね、
うん、
いつか来るかもわかんないっていう、
来ないかもしれない、
マギスさんの、
うん、
おばあちゃんはちょっとボケてたんだっけ、
最後はね、
最後か、最後
いやでももう100までボケてなかったですよ。
ああ、そうかそうかそうか。
100手前までもボケてなかった。やっぱ施設入ってから、最後の辺はダメでしたね。
そうかそうかそうか。
でもほぼ大丈夫でしたよ。
そっか。その辺の。
母も最後まで大丈夫でした。
そうだよね。ま
あ、母は早かったですけどね。今でいう年齢で言えば、ちょっと病気で行ったので。
ですね。まあその辺は。それぞれ、まあこれ運命っていうか運だからね、誰がどうなるかっていうのはもう、
まあ少しの努力と運でしょうね、
うん、そうだよね、
うん、
少しの努力と、
うん、
1% の努力と 99% の運とは言わない
とは言わないけど、ちょっとそれは分かんないけど、うん、その人のね、今までの生活とか体の強さとか、うん、遺伝子とか、うん、いろんなことが作用するから、
う
ん、
まあそうだね、
うん、みんながみんな同じパーセントじゃないけど、
うん、
でもまあ努力はしてもいいんじゃないですか、
です、まあとりあえずね、うん、とかまあ努力せざるを得ない状況にもなるしね、
うん、
まあ、めんどくさがらずに、
うん、日々あのね、うん、ちゃんと前向きに向き合って、
ね、
自分の人生に生きていけばいいんじゃないでしょうか、ね、
マギさんの息子も、
はあ、
ま、マギさんの息子、マギさんの息子ってややこしいけどね、
は
あ、ま、あ、そういやさ、
何、
あのマギさんの息子から見たら俺って、
うん、ああそれね、
ママ父って言うんだよね、
ママ父、
これ正式な呼び方なんだね、
まあ、ママ父、
ママ父って
後継者の系、
うん、
で書いてママ父、ママ母だけしか、うん、それもさ結局ジェンダーな問題だよね、
あ、はいはいはいはい、
で君の、うん、何、なんていうかな、両親何仕事してるのとかで医者とかって言ったら、うん、昔はあお父さんみたいな意識があったけど、いや母だよみたいな、
うん、
なんか職業を聞くとそれで性別が分かっちゃうみたいな、うん、そう思っちゃうっていう感じ、
うん、
じゃなくてママ父っていうね単語があるんだなと思って、
昔からママ母ママ母ってよく聞いてたけど、うんうん、俺ママ母のママっていうのは、うん、なんか若い 人だから、自分のお父さんに、自分のお父さんにすごい若い奥さんが、
う
ん、と結婚な、まあ、嫁いできてとか結婚して、
はいはいはいはい、
義理のお母さんがめっちゃ若かった時に俺ママ母って言うのかなってずっと思ってたの。
あ、そっか。私なんかスラングみたいな感じで、うん、あの俗語みたいな、だから、はいはいはい、父だったら、パパ父みたいな、
うんうん
うん、感じで言うのかなと思ってたら、そうじゃなくて、
うん、ちゃんとそういう
ママ、そう、ママ、
ね、それママっていうのに漢字が当てられててみたいな。
そうそうそう、
面白いね。だからね、
面白かったね。なんか息子からね、あの
ちょっと、
トラ兄さんのことは、うん、とのつながりってなんて書けばいいのみたいに、
そうちょっとね、
契約書の関係でね、名前を借りたので、
そうちょっとね、そうそうそう、保証人になってもらうあれがあったんで、そうそうそうそう、名前借りたらね、
うん、そう、あの俗柄
か、
なんて書けばいいのっていうか、あ、父だねみたいな、
で調べたら、
そう、正しく書いたらママ父なんだ
って、ママ父ってママ父ってなんかおっぱいみたいなもん、そうですね。
あ、本当だよね、父が ね。
面白いね。
ミルクみたいだよね。
本当だよ、そうそうそう。
確かに。
ママ父のトラニーです。
ね、ミルキーは父の味みたいな感じだね。
あれ、それ母だから。
うん。あれママだよ。でもママの味。
あ、ママの味か、うん、そうか。ミルキーは母の味。
あ、母、ママの味。
ママの味か、ママの味か。
あれ、そうそう。
でさ、その息子から見た、俺から見て、その義理の息子は何て言うの、う
ん、
息子なの。
いや、
なんかあった
よ、ね、子があるんだけど、うん、子、シンプルには子なんだよ。
うん、
でも、
忘れました。
養子じゃなくてね。
あ、なんか違う
んだ。うん、そう、なんか違うけど、また呼び方があります。忘れちゃった。
忘れちゃ
う、うん。
まあいいですけどね。
そうそうそう、そう、うん。違うんだよ。実子とはまた違う、うん、あの、呼び方があります。
うんうん
ね、でも、そういうのも、細かく書かなくていいようになってたじゃん。前はなんだっけな、なんていうかな。自分のこのこともさ、
うん、
え、前の表記はなんだっけな、
わかんない、
息子とか娘とか書いてなかったっけ、よく年末調整に書くやつ、あれも、
うん、
子って書くだけになったんだっけ、あ、ああ、なんか、なんかの書き方でそこら辺が変わったんだよ、
うん、
年末調整は違うな、長女とか次女とか書いてたな、
うん
うん、なんかね、そういうところも子じゃなくてもっとこう、なんだろう、あからさまな単語で書いてたけど、今は子って書くだけになったとかね。
うん、ああ、そうなの、
そういうのが、そうそう。それがちょっと若干変わってきてる。そうそう。だから差別用語みたいな感じになっちゃうから。う
ん、だからレディーズ&ジェントルマンを、
そうそうそう。機
内放送からなくしたように、
う
ん、これからもどんどんそういうのが変わってくるかもしれない。
ね。そうだね。記念放送からなくしたのでも一社だけだよね。
そうだよね。新幹線はね、うん、レディースタンドジェントルまでこれ
言ってたね。
まだ JR は言って
んだね。まだ言ってんだね、と思ったけど。
まあこれからどんどん変わってくるん
ですか。そうですよね。
まあ、それもそうとっていうか、それはさておきというか、
は
あ、今週ね、
は
あ、またドライブ、旅行ってきましたけど、
うん、
栃木の、
はい、
なんだっけあれ、
ん、
湯西川温泉。
湯西川温泉、
湯西川温泉か、うん、行ってきて。
濁点がつくかつかないかわかんないけど。
うん、ね、もう紅葉の時期ですよね、まあ、
ね。
紅葉の時期にね、いや、紅葉見に行こうよっていうことで、いろは坂は登りませんよ。
登りませんね。
そんなね。
めっちゃ混んでるでしょ。
そんな飛んで火にいる、秋の虫みたいな。
秋の
虫には入んないですけど。
はい、はい。
湯西川温泉。まあでもこれもたまたま俺予約取っただけで、
うん、
これは呼ばれたね。
呼ばれたね。
俺はこれはもう湯西川の神に呼ばれた。
神に呼ばれた、ね。
平家の落ち武者に呼ばれたんじゃない。
ちょっとこっち来いやって。
そうそうそうそう。行ったら、まあ、ホテルの話
ハゲつながりで呼んであげるよみたいな。
ハゲつながり、ああ、じゃあ、あの人はちゃんと買ってはる
だけど。武家も平家も、あれだね、両方ともハゲてるね。
ハゲてる。
買ってるね。
武家も平家もって。
あ、源氏か。
源氏でしょ。
あ、源氏か。
武家の平家。
武家の平家。
源氏の、武家の源氏
か。あ、そうか。
そう
だね。
まあ、すげえ紅葉がね。よかったね。
綺麗だったね。
なんちゅうのはやっぱり自然ってすごいね。
さ、やっぱり下の方で見れる声とさ、上の方に上がる声とさ、
全然
違うのね。
違うかね。で、そういういろは坂とか、その有名どころじゃなくて、
はい、
本当に無名というか、普通のね。
普通の山っておかしいけど。
県道とか、
はい、
町道とか。
ちょうど。
もうめちゃくちゃね、ちょっと走ってみると綺麗なとこいっぱい。
農道。
農道。農道って。
Google 先生おすすめ農道。
農道ってあんまりね。
農道は山道じゃないか。
広域農道って。広域ノートって多分あれ関東平野の平野にしかないと思うよ、多分。
まあ、
あの部屋じゃないか、山の中もあるけど。
横山も喉あるよ。
あるの？あるの？あ、うん、そうか、世界、日本中、世界中じゃ
ない。世界中
か、そっか。
うん。
ね。まあ、ラッキーやったね、今回。本当、全然。
本当に綺麗だったね。
計算はしなかったんですけど。
あちこち撮りたくなっちゃって、
うん、まああのホテルのね、旅館アゲハっていうところ泊まったんですけど、
はい、
あの写真でインスタとかでアップも、
まあそこの調度品がもうすごかったね。
すごかった、すごかったね。ね、あの詳しくはインスタグラム見てください。
天狗とタヌキのオンパレードで
なかなかね、
すごいね。なんでこんなにね集めたっていうかあるのかな。
なんかもともと村長かなんかやってたりとかして、ね、でああいうあ
のそもそも好きって言ってたし、
集めるのが大好きみたいで、でもなんか言ってたけど、ね、まだ倉庫にいっぱいあるみたいな感じですよ ね。
そうだよね、
う
ん、そうだね。あそこで出会ったおせんべいも美味しかったね。ずっとトラニーが気にしてたおせんべい工場にも結局
気にしてたっていうか、うん、あそうそう、まああのその通りがけにあここもせんべい工場あんなーとか思ってたんだけど、うん、まあ、
たまたまそこのおせんべいが、うん、そのアゲハの、
そう寄ってなかったんですけど、ね、うん、
そうおせんべい置かれてて食べたら美味しかったから。
石田屋だっけ、
石田だったかな、
なんかね、うんうん、あの日光のせんべい屋さんで、
そう、
まあ旅行くといろいろ出会いがあってそれが楽しいというか、
そうです ね、
まあ紅葉も、
うん、
出会って楽しい、良かったし、
紅葉見るのはいいと思うよね。本当人とその密を避けれるしさ、
うそうだね、まあ、まあね、あ
のドライブってね、あんまり人と会わなくて済むから、
うん、出かけるっていい、ね、そのなんか出かけると人いっぱいいてコロナ怖いとか、
あ、
うん、まあ、そういう話もありますけど、
それってまあ凝り固まってるよね、うん、別に人いないところに行けばいいんだ
よ
ね。
だから俺もう本当人いな、人いるとすぐ逃げるじゃん俺、
うん、
ね、あのなんだ、霧、なんだっけ、あそこの牧場、
大笹牧場でしょ、
大笹牧場、うん、あ、だから霧降高原の、日光の山の方の霧降高原のこの大笹牧場も、
人多かったね。
人いっぱいだから俺もう速攻退散したからね。
ししね、
あ、やべやべ、トイレだけですぐわー逃げてきたけど、
ジンギスカンしてたね。
うん、人いるとこはなるべくね、まあ、
私あのさ牧場の横でさジンギスカンとかバーベキューとかよくやるなって思うんだよね。
なんで生きてる牛とか。
だってそこにいるやつさ朝閉められたやつかもしんないじゃん、
まあ、
この子たち明日閉めるかもしんないじゃん。それをさ、まあ、横に食べるんだと思って、うん、一応食べてるけど、うん、すぐ横にいてさちょっと嫌だなって思うんだけど、
まあそうね、まあ実際そこで食う、う
ん、牛たちも嫌じゃない、なんか自分たちの肉がに、うん、焼けてる匂いがさしてくるんですよ、
まあ、実際でもあそこで食う肉はあれでも輸入物だよ、
うん、あ、そうなんだ。
そんな日本国産のそんなの高くてあんな値段で出せない
でしょ。違うところに行くんだ。
そりゃそうでしょ。うん。で、あれは見本品は国産だけど、
あ、そうなんだ、
食べるもんは全部多分海外の。
あ、そうか。ちょっと違うんだ。
違うと思うよ。だからって別にね、マギさん今言ってること正しいけど、
まあね、なんとなくさ、微妙だな。まあ確かにそれに感謝しつつ、食べるっていうことも大事なんですけど、なんだかなと思って。
そういうね、牛とか豚とか飼ってる。
今日肉の日だ。
肉の日だ。食べに行くんだ、今日。
そうだよ。
肉の日食べに行く。
まだやってる場合じゃない。
焼肉だけ食べに行きますよ。
本当だね。
半
額になってる。
なんか生産家畜って言うんだよね。でもね、本当そんなん言ってたら、豚さんとか牛さん飼ってる酪農家なんか肉食えないじゃん。
そうね、
あの人たちすぐ割り切ってて、生産家畜って言って。
そうだね。
もうこの子たちは。
だから名前つけないってね。
ああ、名前つけない、
ね、うん、そうだね。
この子たちは生まれてきて、その人様の口に入るために生まれてきたんだというふうにも割り切ってはるから。
そうだね。
まあ、それはね、
仕方ない。
うん、そうだ、しょうがないのはしょうがないですけど、ね。
もうこれ何回も何万回も言ったと思うけど、うちもさ、食べれる鳥を飼ってたんだけど、うん、名古屋高知に
行
って、山に放ちに行ったもんね、食べれなくて。
あ、そうなの？
そう、
食べなくても。
キビの中山に放ちに行ったの。
キビの中山に。岡山の山ね。
そう。その話に行かなくてもずっと飼ってりゃいいのにさ。
ああ、もうね。
そう、ダメなんだよ。捨てちゃいけないのに。あまり話に。ごめんなさい。
ごめんなさい
って言って。
そうか。
そうね。
まあそんなこといろいろありましたけども、
はい、
そろそろお時間となりました。
そうですね。
そうそう。もうそろそろ出かけないと。
そうなんですね。
時間が。
いろいろと。
時間が忙しい。
後がね。
はい、
そうですね。肉に食いから。
肉に食い。いや、道の駅も行かないとダメなんで。
そうなんです。忙しいね。
まあ皆さん出かけるときはくれぐれも運転気をつけて、車間距離十分取って。
車間距離。
車間距離と人との間を十分取ってね。
まあ、そうだね。
ソーシャルディスタンス。
車間距離も人との
間。そうだよ。元から、
本当だね、
車と車のソーシャルディスタンスしっかり取っていただかないと困りますんで。
なんでさ、みんなさ、 距離取らなきゃいけないっていうのに、なんか並ぶときになると急にギュッと詰めてるね。あとあのエスカレーターとかさ、ギュッと詰めてるじゃん。
そう、最近ちょっとね、エスカレーター詰め気味だよね。
そう、エスカレートしてるよね。
うまい。エスカレーターがエスカレートしてる。
いや、エスカレーターはエスカレートしてる。エスカレーター。人との距離の詰め方がエスカレーターしてる。
はい。じゃあ今週もこの辺で。お相手は、
マギーと、
トラニーでした。ご愛聴。
感謝です。